聖書を読みます。はじめに旧約聖書創世記第15章5節から6節を読みます。旧約聖書の19ページになります。創世記15章5節6節主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。もう一箇所、新約聖書のローマの信徒への手紙5章6節から11節を読みます。新約聖書の279ページになります。ローマの信徒への手紙5章6節から11節まで。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。祈祷を捧げます。神様、今朝も私たちはあなたを尋ね求めます。あなたは暗黒の中に光を創造される方ですから、あなたが悲しみや苦しみの中で困惑している人たちに慰めを与えて喜びに変えてくださるお方であることを信じています。私たちが良い人たちの上に祝福を求めるとき、あなたは悪い人のためにも憐れみを与えるお方であることを、私たちはイエス様から教えられています。どうかその広く深い全能の力によって、平和のない世界に平和を実現させてください。憎しみが渦巻いている世界に愛し合える世界を来たらせてください。連徒を歩む私たちが各々の信仰生活を振り返り、それぞれの生き方、また教会の在り方、社会の状況や世界の動きなどが神様の御心と愛と慈愛に沿ったものになっているのか、深く吟味してあなたのもとへと 立ち返りたいと心から願います。どうか私たちの祈りをお聞きください。十字架と復活の道からによって罪の束縛から解放されたことを感謝し、罪を深く見つめさせ、心からの悔い改めに導かれますように。レントの中、救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。聖霊と神の愛があふれると題しまして御言葉の取り次ぎをいたします。使徒パウロの生涯については彼の書いた多くの書簡や使徒言行録によってかなり知ることができますが、彼の信仰思想を的確に理解するということは決して簡単なことではないと思います。で、今日のテキストは6節からになっておりますけれども、その前の1節からの部分を含めて11節まで込み出しが振られております。信仰によって義とされて、ですから今日のテキストの内容が、おそらく信仰義人の事柄に関係することであろうというふうに込み出しからは予想できます。信仰義人というのはパウロの思想の中核ではありますけれども、それを宗教改革の時代にルターが取り出しまして、発展的にそれを展開いたします。で、ルターが強調してくれたおかげで、プロテスタント教会の私たちは比較的よく信仰義人のことを理解していると思います。しかし実は信仰義人ということもそんなに簡単なことではないようです。と言いますのは、今日のテキスト読んでおりまして、今という言葉が繰り返し使われていることが気になります。で、一節から五節にもすでに出てきているんですけれども、最初にその今という言葉が出てきまして、その後九節と十節と十一節に続けざまにそれが出てくるんですね。今の恵みに、それで今や、和解させていただいた今は、今やこのキリストを、というふうに今が連続して出てきます。で、今というのはその時間に関する私たちの言葉ですから、おそらくここにはパウロの終末理解というものが関係しているんだろうと思います。で、パウロの終末理解に関しては、例えば300数十年するとパウロの黙示録という新約の外典が登場いたします。あんまりこれは直接関係ないようですけれども、そういう書物も後の時代に出てきます。で、パウロの意識としては、自分が生きているこの今、それはどんな時なのか、そういうことがこの文書の背景にあったのではないかと思いました。で、直接的な表現としては出てこないんですけれども、彼が若い時に起こった一つの大きな出来事、イエス・キリストの卓刑というその十字架の出来事、そういう近接した過去と、やがて来たる終わりの日、そういう 近接した未来の間に挟まれている自分の今がパウロにとっては問題なのだと思います。今日のテキストの、一節からの部分に目を注いでいきますと、信仰によって義とされた今ということになるのかなと思います。私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ている今というふうにもなるわけです。でパウロがここで今というときに、彼のその今が始まったスタートラインはいつだったのだろうか。それはやっぱり二十数年前に遡っていくだろうと思うんですね。どういうことかと言いますと、彼はその二十数年前のことを思い出しながら、一つ一つ確認するように次のような表現を用いていると思うからです。まず6節です。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。こういうことが挙げられます。次に8節、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったということが述べられています。そして10節、敵であったときでさえ、御子の死によって神と和解させていただいたということが書かれています。パウロは自分が二十数年前、信仰がスタートした頃の確信を、その時与えられた確信を振り返っているのだと思うんですね。で、そうした出来事は、パウロにとって過去のある時に起こったという一つの単純な出来事ではありませんでした。この原文ではですね、今取り上げました、6節と8節とこの10節のこの3箇所の文章の動詞にこのアオリストという時制が使われているんです。ギリシャ語にはこのアオリストという時制がありまして、これは特別なものと私たちは考えていいだろうと思います。日本語にはない時制です。日本語にもちろん過去と過去形と現在形と未来形はありますけれども、このアオリストと呼ばれる不定過去はないんですね。ですからこのアオリストで書かれた文章を完璧に日本語に訳すということは多分できないんだろうと思います。どうしても私たちは普通使う過去の時制になってしまったりするわけですね。で、パウロにとって二十数年前、つまり十字架の事件が起こったその頃、それは近接過去ではありますけれども、その時に起こったイエス・キリストの十字架と復活、そういう出来事によってパウロの世界は、彼を取り巻いている世界は全く変わってしまったわけです。おそらく彼の頭の中には、あのダマスコに向かう途上の不思議な改心のことも思い出されていたに相違ないと思います。パウロにしてみれば、その一日をもって神の国の完成、神の裁きの日、いうところの終末の日へのカウントダウンが始まったからです。 若い時に多くのキリスト者を告発して牢獄へ送り込んでいた自分が、よりによって自分が迫害していた人々の何というか大元締めとも言うべきイエス・キリストに出会って、その人生を180度転換させられてしまったのです。時代二十数年を経た今、エフェソにおいてまだ会ったこともないそのローマの教会の人たちに向けて彼は手紙を書いているんです。で、そういう今が彼の前にあるんですね。で、そこで、近接過去に触れましたので、対象の位置にあるその近接未来についても触れておきたいと思います。そうして初めてパウロの終末感全体がおぼろげにではありますけれども見えてくるような気がいたします。でもここで難しいことが出てくるんですね。で、それはパウロの思想には互いに相矛盾するような要素が併存しているという点です。例えば近接未来に関することですけれども、フィリピンの教会の人たちに対してキリストの間近い未来を前にしている今、常に喜びなさいと彼は言うんです。フィリピ書の4章の4節5節に書かれております。あるいはコリント前書の15章15節以下でも、間もなく死人の復活や生き残った者たちに変化が起こるということにも触れるんですね。で、そうかと思うとガラテヤ書の4章45節などでは時は満ちたとも言うんですね。さらにコリント公書の5章17節に行きますと、新しい創造はキリストにあっての現在なのだというようなことも言います。そしてコリント前書の10章の11節では、時の終わりに直面しているとも書いているんですね。ですから次から次へとその目まぐるしくそういう表現に出会いますと、私などはこんがらがってしまって、整理がつかなくなります。どうして近接過去と近接未来が混在するような、まあいわば読者の目をこの白黒させるような言い回しが多いのだろうかと考え込んでしまうわけです。一つの理由が考えられます。で、それはおそらくパウロが生きていた時代にすでにこの終末を待望する熱狂主義者が現れ始めていただろうという点です。で、終末を待望する熱狂主義者たちに すればですね、なんで皆さん焦らないのだということなんですよ。で、パウロたちはそういう熱狂主義者たちの言うことも聞いているわけですね。で、そういう熱狂主義者に対峙すれば、おのずからそういう人たちに対してその時々の状況に応じた言い回しをパウロは駆使しながら反論しなければならなかったと思います。彼らが向けてくる言葉を受け止めて、あるいは時によってはその言葉によって反論を返すということもしなければならなかったと思います。で、彼は その熱狂主義者たちに向き合って一つ一つ丁寧に彼らの主張に反駁を加えたのだと思うのです。パウロも決しておとなしい人間ではありませんから、時にはこの熱を込めて反論したと思います。ですから彼の中にはそのいろんな場所、いろんな機会における反駁の言葉が全部入ってるんですよ。それが手紙を書くときにもポロッポロッと多分出てくるんだろうと思いますね。ですから私たちはパウロのそうしたさまざまなこの言い回しに振り回されてはならないよう気をつけたいと思います。どういう文脈の中でどういう意図を持ってパウロが語っているのか、そのことをじっくりと見極めながら彼の言葉には接する必要があると思います。で、そもそも終末思想というのは後期ユダヤ教の黙示文学に由来するものです。で、イエス様は言うなれば、そういう壁を、後期ユダヤ教が持っていた壁を破られたんですね。で、その際イエス様がどのように壁を破られたかをパウロは自分流に表現したんです。ユダヤ教以来の終末思想の典型はこの世の終わりは近いということ、メシアが間もなく到来するということです。で、原始教会の信徒の人たちは当初おそらくそういう思想に乗っかっただろうと思います。しかしやがて十字架にかけられて復活したイエス様のことをきちんと考え始めていくと、イエス様は再びこの世にやってこられる、で、そういう形で新しいキリスト教の終末論を構築していったんだと思います。パウロが異邦人伝道を盛んに展開している頃になりますと、少しずつ教会も時代が動いて変化をしておりました。イエス様の十字架の事件から20年たち、30年たち、状況は変わっていったのです。しかしイエス様はまだやってくる気配がない、そういうふうに考えると、この終末を待望していた人たちは焦ってくるわけですね。いつイエス様は来てくださるんだろうか。そういう焦りの中で、例えばもう紀元一世紀も終わり頃になりますと、例えばヨハネ福音書を生み出した、福音書記者のヨハネのグループというものがあります。そういう群れの人たちはイエス・キリストの受肉と到来と十字架と死と復活、それで全ては完結しているというふうに考えました。だからそれ以前にできている教官福音書とヨハネ福音書の間には、この終末理解に関する違いが出てくるんですね。 で、そこで思うんですけれども、私たちが想像をたくましくして、例えば今日のテキストを書いているパウロに、まあ、何らかの感情移入をして考えてみようと、そういう努力をしたとします。でもそうしてもおそらくキリストの死と終わりの日のその緊張感の中で生きていたパウロの緊迫感というものは私たちには理解できないだろうと思います。私たちは多分殺されることはないのです、何を言っても。でもパウロの時代はそうではないんですね。ローマに盾つくことを声高に言えば殺されるかもしれないんですね。ですからキリストの死と終わりの日の緊迫感というのは絶えずパウロの中に緊張した形であったと思います。パウロの著作から見えてくることですけれども、彼は終末的な今を理解する一つの方法として、この患難を受けている今ということを強く意識します。で、そこからは近接未来の終わりの日がイメージとして多分浮き上がったんです。そしてそれはその時だけのことではなくて、キリスト教の大きな流れとして、つまり終末の遅れの延長線上の再臨待望という形でずっと保持されてきたんです。私たちはそういう途上にいるんです。キリスト教の成立から2000年経ち、終末待望は遅延を重ねながらもなお近接未来として私たちの前にあると言えるのではないでしょうか。しかしそうは言っても、近接過去とか近接未来とかは人間の時間的な感覚でそう捉えているだけで、神様が実際に導いていらっしゃる歴史は人間の認識しうる時間感覚をはるかに超えているものなはずです。ヨハネたちのグループが理解したように、すでに終末は到来したというのも確かに一つの終末理解なんです。パウロの言い方に従えば、私たちは、あなたは十字架の出来事と来たるべき終末の間にある今をどう生きていますか。あなたは十字架の血によって義とされているんですから、今を自覚的に生きなければいけませんよと問われているのに、そういないと思うんですね。すでに実現している終末を今どのように生きていますかとヨハネたちからも問われているのかもしれません。で、どちらにしても終末を理解する一つの鍵は今ということだと思います。今の自分の生き方が問題とされています。終末に関する表現はパウロ一人をとってみても、その表現が多様なわけですから簡単にはいきません。確かなことは、イエス・キリストにおいて起こった神の国の歩みが今もなお完成に向けて進みつつあるということです。 人間の時間軸を基準にすれば、終末理解は一様にはいかなくなると思いますけれども、私たちの信仰理解の中核には、人間の時間軸を超えたイエス・キリストの十字架と復活という事実が信仰によって示されているのです。ですから時間軸をどのように取ろうが、私たちは十字架と復活という出来事を通して神様と和解させていただいている。だから何の心配もせずに、一人一人自分の今を思う存分生き抜きなさいと、そういうふうに受け止めればよいのではないでしょうか。私たちは一人一人自分の今を生きる責任があります。自分の今にはどんな具体的な問題意識があるのだろうか。変える必要のない今があり、変えなくてはならない今があります。そういう今が私たちの中でせめぎ合っているんですね。冷静にそれを判別する力を信仰によって養って、変革が必要な世界があれば、それを変えるように生きることができたらいいなと思います。変える必要のない今と変えなくてはいけない今を判別する力は信仰によってもたらされると思います。お祈りします。主なる神様、使徒パウロがどんなに切実に十字架と復活を軸にして自分の今を強く意識して生きたかを示されています。私たちにもこの自分の身に迫ってくる緊迫感を持って、救い主イエス・キリストを捉えることを得させてください。信仰の恵みを感謝いたします。イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の342番、神の霊よ今下りを歌います。342番です。